グスコーブドリの伝記。1、森。グスコーブドリはイーハ東部の大きな森の中に生まれました。お父さんはグスコーナドリという名高い木こりで、どんな大きな木でもまるで赤ん坊を寝かしつけるようにわけなく切ってしまう人でした。ブドリにはネリという妹があって、二人は毎日森で遊びました。ゴシゴシとお父さんの木を引く音がやっと聞こえるくらいな遠くへも行きました。二人はそこで木いちごの実を取って湧き水につけたり、空を向いて変わる変わる山鳩の鳴く真似をしたりしました。するとあちらでもこちらでも、ほうほうと鳥が眠そうに鳴き出すのでした。お母さんが家の前の小さな畑に麦をまいているときは、二人は道にむしろを敷いて座ってブリキ缶で蘭の花を煮たりしました。すると今度はもういろいろの鳥が二人のパサパサした頭の上をまるで挨拶するように鳴きながら、ザーザーザーザー通り過ぎるのでした。ブドリが学校へ行くようになりますと、森は昼の間大変寂しくなりました。その代わり昼過ぎにはブドリはネリと一緒に森中の木の幹に赤い粘土や消し墨で木の名を書いて歩いたり、高く歌ったりしました。ホップのつるが両方から伸びて門のようになっている白樺の木には、格好踊り通るべからずと書いたりもしました。そしてブドリは塔になり、ネリは七つになりました。ところがどういうわけですか、その年はお日様が春から変に白くて、いつもなら雪が溶けると間もなく真っ白な花をつける拳の木もまるで咲かず、5月になってもたびたびみぞれがぐしゃぐしゃ降り、7月の末になっても一向に暑さが来ないために、去年まいた麦も粒の入らない白い穂しかできず、大抵の果物も花が咲いただけで落ちてしまったのでした。そしてとうとう秋になりましたが、やっぱり栗の木は青い殻の伊賀ばかりでしたし、みんなで普段食べる一番大切なオリザという穀物も一粒もできませんでした。野原ではもうひどい騒ぎになってしまいました。ブドリのお父さんとお母さんもたびたび薪を野原の方へ持って行ったり、冬になってからは何べんも大きな木を町へそりで運んだりしたのでしたが、いつもがっかりしたようにして、わずかの麦の粉など持って帰ってくるのでした。それでもどうにかその冬は過ぎて、次の春になり、畑には大切にしまっておいた種もまかれましたが、その年も、またすっかり前の年の通りでした。そして秋になると、とうとう本当の飢饉になってしまいました。もうその頃は学校へ来る子供もまるでありませんでした。ブドリのお父さんもお母さんもすっかり仕事を辞めてしまいました。そしてたびたび心配そうに相談しては、変わる変わる町へ出て行って、やっと少しばかりのキビの粒など持って帰ることもあれば、何にも持たずに顔色を悪くして帰ってくることもありました。そしてみんなはコナラの実やクズやわらびの根や木の柔らかな皮やいろんなものを食べて、その冬を過ごしました。けれども春が来た頃は、お父さんもお母さんも何かひどい病気のようでした。ある日お父さんはじっと頭を抱えて、いつまでもいつまでも考えていましたが、にわかに起き上がって、
俺は森へ行って遊んでくるぞ
と言いながら、 よろよろ家を出て行きましたが、真っ暗になっても帰ってきませんでした。二人がお母さんにお父さんはどうしたろうと聞いても、お母さんは黙って二人の顔を見ている。